今回は Google 広告の運用方法ということで、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。では、見ていきましょう。まず、本パートのゴールは何かというと、こちらです。Google 広告を出稿する。ここをゴールにして、今回の作業を進めていきましょう。で、本パートを行う理由なんですが、なぜ行うのかと言いますと、まず Google 広告を出稿できるようになるためです。まあ、これは Web マーケティングにおいて必ず必須となるスキルだし、よりこれをできるようになるとかなりね、集客有利になっていきますので、まあ、この広告を出稿できるようになるためっていうのは一つです。そして、オンライン集客で重要な見込み客を集める仕組みを作るためと。見込み客の大切さっていうのは、Web 集客とかを学んでいると重々承知だと思います。で、この Google 広告を使うと効率的に見込み客を集めることができるようになります。なので、こういった仕組みを作っておきましょうねということ。そして、自社にとって理想のお客さんだけを集められるようにするためということになります。やっぱりね、広告を出すってことは広めるってことなんで、こっちが意図していないお客さんとか、こっちにミスマッチするお客さんっていうものも集まってしまう可能性があるんですよね。でも、極力そういった可能性っていうものを減らしていけるっていうのはね、こういった広告の魅力だったりするので、そういった仕組みも自社に取り入れましょうねということです。これが今回の本パートを行う主な理由になります。そして、ここからは進め方ということで、まず概要をお伝えします。その後、詳細をお話します。はい。で、大きく2つあるんですけども、広告出稿にあたっての準備をまず行っていきます。そして、広告を実際に出稿するという、この2ステップですね。で、それぞれ詳細を見ていきます。詳細ということで、まず広告出稿にあたっての準備ですね。これは何やるかというと、タグ関連の設定です。まあ、ウェブ広告っていうとね、ここのタグっていう考え方がね、出てくるんですが、何も難しいことはありません。作業ね、一つ一つ、ステップバイステップでやっていくと難しいことはないので、ご安心ください。このタグっていうものを設定していくっていうことが必要なので、まず最初にやっていきます。そして、広告画像の作成ですね。これもテンプレートがね、ありますので、この広告画像を作っていく。用意していくと。で、広告出稿する上で重要な視点なんかについてもお伝えします。その他、広告出稿にあたっての準備っていうところの関連作業っていうのを行っていきます。これがまず準備ですね。そして、二つ目、広告を出稿するっていう2ステップ目ですけども、これは何かっていうと、ディスプレイ広告の構成っていう話をします。まあ、こういう構成で広告って成り立ってますよということですね。で、ディスプレイ広告の出稿、はい、いよいよ出稿をしていきます。で、応用編、各広告の組み合わせということですね。このウェブ広告っていうのは、一つの広告だけじゃなくて、複数の広告と組み合わせると、より強い仕組みになっていくんですよね。一つだけじゃなくて、こうミックスさせていくといいと。これ想像できると思うんですけども、一つよりはそれはミックスさせた方が強いよねっていうのはね、想像できると思います。そういった仕組みのお話をしていきます。で、その他、広告を出稿するというところの関連作業を行っていきます。はい。ということで、まあ、ディスプレイ広告っていうね、聞き馴染みがない方もいらっしゃると思うんですが、どういうものかっていうイメージをね、今回共有しておこうと思います。ディスプレイ広告っていうのは、例えばブログとかね、こうウェブサイト見てるときに、こう横っちょとかね、この記事と本文の間とかにこう入ってくるような画像付きの広告だったり、まあ、見出しがどんどんね、載っている、まあ、テキストがどんどんね、目立つように載っているディスプレイ広告っていうのをね、見たことがあるんじゃないでしょうか。はい。で、まあ、私は今こう、ユーザーの立場でね、このサイトを見ているとします。そうすると、こういうね、ディスプレイ広告とか、がこう出てきたときに、この広告をなんかね、キーワードが刺さったとか、なんかこの画像が興味あるっていうときに、クリックしますよね。このサイトの中でこう現れたときに、まあこれ、あ、なんだろうこれっていうふうにクリックします。で、クリックするとどうなるかっていうと、ちょっとこれクリックしてみますね。ポチッと。そうするとこういうランディングページとか、あるいはまあリード獲得ページみたいなところに飛んでいって、この本文を見て、そしてまあ登録をするっていうね、ここですね。登録をするっていう流れで、メールアドレスを登録したり、商品についてなんか問い合わせだったり、お申し込みをしたりっていう流れになるわけです。で、こういったところをやっておくと、見込み客、興味のある人が集まってくるので、今回の Google 広告を出稿できるように、運用できるようにしておきましょうねということになります。
はい。では次の回数に進めていきます。次はディスプレイ広告のやり方ですね。これを解説していきます。まずは、簡単にですね、初めてディスプレイ広告を実践する方もいると思うので、簡単に概要をお伝えします。はい。で、今回はですね、Google で解説します。ディスプレイ広告が2種類ありまして、Google の方と、あと Yahoo の方ですね。その中で今回は Google で解説します。これっていうのは Google の、 提携しているサイトに表示されます。例えば個人ブログですね。個人ブログというのは Google AdSense、これを導入しているブログがあるためですね。そういった Google AdSense の審査が通っている個人ブログに表示されます。ある程度信頼がないとですね、審査に通らないので、そういう信頼のあるブログに表示されるといった感じになりますね。あとは YouTube などの、Google が運営するサービスに表示されます。その他 Google が、提携しているようなサイトですね。それを自動的にですね、表示してくれるっていうものになります。で、おすすめはリマーケティング配信になります。このリマーケティングというのはですね、リマーケティングなので、一度サイトや LP に訪れたユーザーに対してですね、広告を配信する手法になります。一度ですね、サイトとか LP に訪問しているユーザーのためですね、ある程度興味を持ったユーザーの可能性が高いです。クリックなどの何かしらのアクションを通してアクセスしてきたので、角度が高いわけですね。既存のブログ記事とか LP っていうものが活かせます。他にも様々な手法がありますが、これが一番実践しやすいと言えます。過去の資産ですね。こういった書いた記事とか、あとは過去に作った LP っていうものを活かせるためですね。実践しやすいといった形になります。で、まずはですね、ここから具体的な解説に入っていくんですが、概要だけお伝えしてですね、で、そこから具体的な操作に入っていきたいと思います。で、まず広告の構成からですね、どういった構成なのか。キャンペーン、広告、グループ、広告。この3つの階層になっています。キャンペーンの方では目的を選択します。これは見込み顧客の獲得で OK ですね。で、キャンペーンタイプ。これは、ディスプレイですね。今回ディスプレイなので、これを選択します。すると次の画面で、広告グループですね。これはオーディエンス。リマーケティングと、類似ユーザーですね。それを選択してください。これも実際にお見せします。で、広告。これは画像ですね。で、今回はこのレスポンシブディスプレイ広告ですね。これを使って解説を進めていきます。あとは出稿ページの URL ですね。これを設定します。あとは見出し文ですね。これはですね、公式サイトを必ず参照してください。で、公式サイトに必ず具体的な情報ですね。広告を配信するにあたって役立つような情報っていうものは記載されていますので、必ず読むようにしてください。例えば、こんな感じですよっていうものですね。ここにですね、いろいろ情報が載っています。見出し文ですね。についての、注意書きとかですね。あとは、画像についての、サイズとかですね。ファイルサイズの上限とかですね。こういったものが載っています。これが、画像についてですね。で、こういう文字は使用は避けた方がいいですよっていうものが載ってたりします。で、見出しも同様ですね。こういうのは、避けた方がいいですよとか、こういう傾向のものを、作った方がいいですよとか、そういったものが記載されています。で、こういった、公式のヘルプですね。っていうものは、一度はですね、目を通しておくことをお勧めします。若干見づらい部分はあるんですけど、やっぱり基本的にはこういうものを参照した方が確率ですので、これは必ず確認してください。といった形になりますね。説明文も、これも公式サイトを参照してください。一度は目を通しておくっていうことをお勧めします。っていうのは広告の構造ですね。構成ですね。これもまた実際にお見せしますので、どんどん概要を解説していきます。そういう感じなんだなっていう、イメージをつかんでおいてください。で、次、画像ですね。で、今回はレスポンシブディスプレイ広告で出稿します。サイズは、この3つですね。1200×628。1200×1200。1200×30ですね。300ですね。この3つになります。 この横長の画像と、で、こちらがスクエアロゴ、スクエア画像ですね。で、横長ロゴですね。まあ、横長の画像、まあ、画像が2つあって、ロゴが2つっていうことですね。はい。まあ、そのように覚えてください。で、こういうのは、公式のサイトの方にありまして、ここですね。Google 広告のヘルプ。ここを見てもらうとわかるんですが、まあ、このように記載されています。600×314 より大きい横長の画像を使用する。まあ、ちょっと曖昧なので、ここはですね、何を基準にした方がいいかというと、例えば、Yahoo の方でディスプレイ広告を出す場合は、こういうふうにですね、1200×628 っていうふうになってますね。なので他の、メディアでもですね、広告を、画像を使い回せるようにですね、このように同じにしておくとわかりやすいですね。はい。まあ、使い回せなくてもいいんですが、その方に決めておくと実践がしやすいです。ちなみにこの 1200×628 は Facebook 広告でも、同じ画像サイズになっていますので、まあ、その方がわかりやすいですねっていうことでこれにしています。まあ、スクエアも同じですね。300、300より大きいスクエア画像っていうふうに、ちょっと曖昧なので、ここはもう統一してしまって、まあ、推奨ってなってるので、1200×1200 に、しましょうっていうことでやっていきたいと思います。はい。まあ、なので、先ほどのマインドマップに戻りまして、まあ、画像が2種類、ロゴが2種類、そういった、形になります。で、注意点としまして、今後も変更の可能性があります。なので、必ず先ほどのような、公式のガイドですね。これを参照するようにしましょう。出稿前に必ず確認すると安心です。なので、例えば〇〇、ここは、の該当する広告ですね。推奨サイズと検索をするようにしてください。はい。まあ、こうすると安心ですねっていうことですね。まあ、ツールは、まあ、こういったツールを使えばいいと思います。はい。まあ、特に、これっていうのは、断定はしません。まあ、キャンバというツールを使っていただいたりですね。その場合は、著作権に注意してください。で、キーノートで作成。もしくは、Windows の方はですね、PowerPoint、OpenOffice など、それを使って作ってください。はい。っていうのが、広告画像の作成方法になります。で、タグ関連の設定ですね。これは Google タグマネージャーで設置をします。これ Google Analytics Universal Analytics という、そういう設定をします。これは Google Analytics のトラッキング ID と連携をします。まあ、すると、Analytics 上で計測が可能になります。これも設定しておきましょう。で、リマーケティングですね。はい、これは、リマーケティング広告を出稿するための設定。これもタグとして設定します。で、コンバージョン関連は、こういうものですね。コンバージョントラッキングとコンバージョンリンカーですね。はい。これを必ず設定してください。はい。それでは、Google タグマネージャーの設定をやっていきたいと思います。で、ここですね。Google タグマネージャーと検索してください。はい。まあ、それでですね、こちらをクリック。次に、まあ、無料で利用するですね。こちらをクリックしてください。はい。しばらく待つと、こういった画面が出てきます。でですね。まあ、これは、まあ、なぜか、画面が英語になっていますので、こっちですね。タグマネージャーにログイン。こちらをクリックしてください。まあ、こちらの方がわかりやすいですね。はい。で、こちらにアカウント作成というのがありますので、こちらをクリックしてください。まあ、すると、日本語の画面に変わります。アカウント名は、まあ、これ会社名でお願いします。まあ、今回は解説なのでテストとします。で、国ですね。これは、もちろん日本を選択してください。はい。次、コンテナ名ですね。ここは自分のサイトの ドメインをですね、入力してください。まあ、入力というよりかはコピペしてください。で、次、ウェブですね。こちらを選択。で、作成をクリックしてください。はい、こちら、イングリッシュのままで OK です。日本語がないので。で、こちらにチェックを入れてください。ちょっと見づらいですが、ここですね。で、はいをクリック。はい、これしばらく待つと、はい、まあ、このように次の画面に移動します。で、このコードが表示されたらですね、これを設定していきたいと思います。この、右上の部分ですね、ここをクリックするとコピーできますので、コードをコピーして設定をしていきます。で、今回は WordPress を前提としてやっていきますので、WordPress にまずは設定していきたいと思います。はい。まあ、こちらがログインした画面ですね。で、プラグインを導入してほしいので、プラグイン、新規追加をクリック。で、次にですね、こちらのプラグインの検索のところに、ヘッドと入力してください。はい。まあ、いろいろあるんですが、ちょっと目的のやつがないので、フッターでちょっと検索してみます。はい、これですね。まあ、類似するプラグインはいろいろあるんですが、このヘッド、フッター&ポスト、インデクションズ、これを使っていきたいと思います。これは、まあ、ヘッド、フッターで検索すると出てきますので、これを導入してください。まあ、やり方はとても簡単で、今入ってるんでこの状態なんですが、今すぐインストールをクリック。で、次に有効化に変わりますので、有効化をクリックしてください。まあ、簡単な作業なので、ここは特に問題ないと思います。で、有効化するとですね、この設定の中に、ヘッダー&フッターという項目が追加されます。こちらをクリックしてください。まあ、すると、まあ、こういった画面が出てきます。まあ、ここに設定するわけですね。先ほどのタグマネージャーの画面にもう一度移動します。まあ、ここの説明書きをよく読んでほしいんですけど、ヘッド内のなるべく上の方に貼り付けてくださいということなので、ヘッドタグのところに貼り付けます。で、コピーですね。コピーしたら、ここです。ヘッド。これがヘッドタグになります。ここに貼り付けると。まあ、実際に貼り付けてみます。で、次。開始タグ、ボディタグの直後に、このコードを次のように貼り付けてくださいっていうことなので、これもコピー。まあ、ボディというのは先ほどの画面でいうここですね。ボディタグ。ここに貼り付けます。で、最後に必ずですね、セーブをクリックしてください。まあ、これで設定は、まあ、以上となります。はい。OK をクリックしてしまってください。はい。それでは、実際にタグを設定していきたいと思います。で、まずはコンバージョンタグから設定をしていきます。はい。で、こちらのタグマネージャーの画面からですね、まずこのトリガーをですね、設定します。こちらで新規をクリック。で、ここでですね、トリガーの設定、こちらをクリックしてください。ページビューを選択します。次に一部のページビューですね。ここにサンクスページですね。まあ、今回、前提として、まあ、LP と先ほどのマインドマップの上では解説しましたが、オフトインページですね。オフトインページも一応 LP の括りになっていますので、リストを獲得するオフトインページですね。まあ、それを出稿するっていうのを前提としていきたいと思います。まあ、オフトインページはこういうページですっていうサンプルがあるんですが、これですね。メールアドレスをストックするためのページですね。これを、まあ、出稿するっていう感じですね。はい。まあ、それを前提とします。で、このページのサンクスページって言うんですが、これの URL をコピーします。コピーしたら、こちらに貼り付けですね。はい。ちょっと早かったんですが、貼り付けたら OK です。で、ここに名前ですね。トリガーの名前を付けます。まあ、サンクス PV とか、何でも結構です。このまま真似していただいても結構です。で、保存をクリックですね。まあ、しばらくお待ちください。はい、これで設定が完了しました。はい、では次ですね。コンバージョントラッキングの設定に入っていきたいと思います。まあ、これにあたって、Google 広告の方からですね、ID とラベルを取得する形になりますね。これを検索していただいて、まあ、広告を飛ばした一番上にありますので、こちらをクリックしてください。はい。これが Google 広告の、まあ、公式サイトですね。まあ、このログインをクリックしてください。はい。まあ、Google のアカウントがあったら、そのパスワードとか求められますので、まあ、入力してください。まあ、画面に従っていただければ、こちらの画面に来ます。で、若干違かったらですね、この、まあ、設定ですね。まあ、こういうのが出ていなかった場合、ここら辺に設定、これと全く同じようなもの、まあ、似たようなものがありますので、それをクリックして、まあ、エキスパートモードに切り替えるといったものがありますので、そちらをクリックしてください。あとは画面に従ってください。すると、同じ画面に、同じ画面が終了、表示されます。はい。もし違かったら、それでやってください。まあ、そこら辺は臨機応変にお願いします。はい。で、この画面に移動したらですね、ここですね。ツールと設定をクリック。で、次ですね。測定の中のコンバージョンですね。こちらをクリックしてください。初めて画面を開くと、こういった画面が出てきますね。で、コンバージョンをクリック。ウェブサイトですね。今回、オフトインページ。LP を出稿するので、ウェブサイトをクリック。はい。まずはカテゴリーですね。この中から当てはまるものを選択してください。まあ、このようにカーソルを合わせると説明書きが出てきますので、これを見てですね。まあ、今回はこれですね。リードフォームの送信。はい。見込み顧客の獲得を目的とするので、これにします。で、コンバージョン名ですね。まあ、この例に書かれている通り、なんかこう自分で分かりやすいもの、該当するものを入力してください。まあ、今回簡単に入力します。見込み顧客の獲得。まあ、登録とかですね。で、値ですね。ここは。これですね。すべてのコンバージョンに同一の価値を当てるですね。で、ここに書かれている内容をよく読んでください。はい。まあ、見込み価格の獲得を測定する場合は、1人当たりの平均価値を入力します。まあ、というのはこういうことですっていうのを書かれてますね。ここをよく読んで入力してください。まあ、大体でいいです。はい。まあ、今回は、そうですね。はい。まあ、サンプルなので、こういった感じで入力します。まあ、ここはよく読んで、おおよそでいいので入力してください。で、カウント方法はですね、これは、見込み価格獲得やユーザー登録などっていうことなので、この初回のみにチェックを入れます。で、作成して続行をクリックですね。はい。で、次にタグを設定するですね。Google タグマネージャーを使用するに、こちらをクリックしてください。で、ここで ID とラベルが出てきましたね。これを使います。もう一度 Google タグマネージャーに移動してください。で、次、タグですね。タグの画面に移動。ここでですね、新規ですね。こちらをクリックしてください。はい。で、こちらのタグの設定ですね。こちらをクリック。で、コンバージョントラッキングですね。こちらを選択します。で、先ほどの画面に移動。コンバージョン ID ですね。こちらをコピーしてください。で、こちらに貼り付けですね。次、ラベルですね。こちらも同じようにコピー&ペーストしてください。必ずコピペですね。これでですね、設定は完了です。はい。で、ここで名前を付けます。名前はですね、まあ、Google 広告。そうですね。まあ CV とかですね。 はい。で、次にトリガーですね。トリガーは、サンクス PV ですね。これを設定します。はい。で、保存をクリック。はい。で、これで OK ですね。はい。これ設定完了しましたので、この次へですね、こちらをクリックします。はい。で、完了をクリックですね。はい。で、ここでですね、まあ、未確認となっているんですが、これ、数時間かかります。あとは、まあ、数日かかるかもしれません。はい。なので、まあ、ちょいちょい確認してください。これが未確認のままだとですね、一定時間過ぎても、これが未確認の場合、まあ、設定方法は間違っている可能性がありますので、その場合は、また、動画を見て再確認してください。で、もう一点ですね。コンバージョンリンカータグっていうものを設定する形になりますね。こちらの新規をクリックしてください。トリガーは、こちらをクリックして、オールページーズをクリックしてください。で、ここですね。また鉛筆マークをクリック。コンバージョンリンカを選択。で、名前ですね。コンバージョンリンカーと名前をつけます。で、これも保存クリック。はい。まあ、ところどころ、まあ、わかりにくい部分はあると思うんですが、これはまあ、真似してですね、設定していただければと思います。で、ここですね、公開をクリック。バージョン名ですね。まあ、今回の設定内容を簡単に、まあ、入力すればいいと思います。まあ、どういった実装なのかっていうところですね。まあ、Google 広告。まあ、CV ですね。まあ、これについて、まあ、設定しましたよと。はい。まあ、自分が分かりやすければ何でもいいので、簡単に入力してください。で、まあ、公開ですね。はい。まあ、しばらくお待ちくださいということなので、これも、ちょっと待っていてください。はい。まあ、ここまでで、一区切りですね。コンバージョンタグの設定が、完了しました。はい。では次ですね。次は、アナリティクスの設定をしていきたいと思います。ここでですね、また、タグをクリックしていただいて、新規をクリックしてください。で、タグですね。タグはこちらの Google Analytics Universal Analytics ですね。これを設定していきたいと思います。はい。なので、Google Analytics の方もですね、まあ、開いてほしいので、まあ、このように、まあ、アナリティクスで検索すれば出てきますので、こちらをクリックしてください。ちなみに初期設定などは、ちょっと割愛していきます。はい、こちらをクリック。はい。で、Google Analytics の画面に移動しましたらですね、この、管理をクリックしてください。管理をクリックしたら、これですね、トラッキング情報をクリック。トラッキングコードをクリックしてください。はい。まあ、しばらく待つと、こういった画面が出てきます。はい。で、ここですね、また、タグマネージャーの方に移動していただいてですね、この、Google Analytics 設定ですね。こちらの設定変数を選択。新しい変数をクリックです。ここに、先ほどのトラッキング ID をコピー&ペーストします。コピーしたらですね、こちらに貼り付けてください。これでですね、変数の名前をつけます。Google Analytics 変数ですね。まあ、もしくは、Google Analytics って GA とかって略されること多いんですけど、GA 変数でも OK です。まあ、今回わかりやすいように Google Analytics 変数にしています。はい、で、保存をクリックですね。はい、これもしばらく待ってください。で、トリガーですね。トリガーも、ここですね。ここをクリック。オールページーズをクリックします。で、また名前ですね。Google Analytics。まあ、タグで OK ですね。はい。 これで OK なので保存をクリックします。で、これで Google Analytics Universal Analytics が設定が完了しました。はい。そしたらですね、この公開を必ずクリックしてください。はい。まあ、これはタグとか、まあ、そういったものを設定したらですね、必ず公開を合わせてクリックするようにしてください。Google Analytics タグの設置とかでいいですね。設置しました。はい。まあ、簡単に入力してください。まあ、簡単にっていうのはあれですけど、他にもいろいろこのタグマネージャー設定できるので、その時に自分がわかりやすいようにですね、一目でわかりやすいように名前をつけてください。で、これで公開ですね。これもしばらくお待ちください。はい、OK ですね。で、次にタグマネージャーで一度ですね、ここで一旦区切ってですね、まあ、次のリマーケティング用のタグもあるんですが、一旦ですね、プレビューで確認してみましょう。ここをクリックですね。まあ、実際にタグがちゃんと機能しているのかどうかっていうところですね。はい。これでプレビューモードになりましたので、一旦ワードプレスの方に移動して、更新をかけてみます。で、まあ、このように、プレビューモードだと表示されるんですが、ここですね。タグズファイヤードですね。ここに表示されていれば OK です。反対にこっちですね。タグズノットファイヤードですね。まあ、これ多分設定したばっかりで、設定がまだ反映されてない状態なので、このように出てるっていう、まあそういったことだと、思います。はい。まだ反映待ちですね。おそらく。ということで、まあ正常に、設定できているっていうことがわかりますね。あと、タグマネージャーの方もきちんと設定ができてますね。正常にできてないと、このプレビューモードが表示されないので、っていうのがわかります。で、プレビューモードを終了ですね。必ずこれも行っておいてください。はい。で、プレビューで見てみて、まあ、特に異常はなかったので、CV タグの方ですね。Google の CV タグの方はちょっと反映待ちということで、なっていますので、特に問題はないですね。はい。では次ですね。リマーケティングの方のタグを設定していきたいと思います。これもですね、Google 広告の画面に移動してください。で、ツールと設定ですね。オーディエンスマネージャーをクリックしてください。はい。で、こちらですね。一番下のオーディエンスソースをクリック。はい。しばらく待つと、こういった画面が出てきます。そこでですね、タグを設定をクリックしてください。はい。で、リマーケティングですね。こちらで、ウェブサイトへのアクセスに関するので、こちらにチェックですね。はい。で、保存して次へ。Google タグマネージャーを使用する、こちらをクリック。はい。で、コンバージョン ID ですね。こちらの ID をコピーしてください。コピーしたらタグマネージャーに移動します。はい。で、次にタグですね。新規をクリック。こちらの鉛筆マークをクリック。Google 広告のリマーケティングですね。こちらをクリックしてください。ID を貼り付けます。はい。で、次にトリガーですね。トリガーは、オールページズをクリック。で、名前ですね。リマーケティングタグと入力します。で、保存をクリックですね。はい。これもしばらくお待ちください。はい。で、ここまで設定できましたら、このように表示されていますので、また公開ですね。公開をクリック。わかりやすい名前ですね。リマーケティングタグを設置。説明ですね。設置しましたと。 はい、これで OK なので、公開をクリックします。これもしばらくお待ちください。はい、OK ですね。で、きちんと正常にですね、設定されたかどうかの確認方法なんですが、まあ、これ続行ですね。はい。で、完了ですね。で、確認方法はですね、はい。まあ、オーディエンスソースですね、先ほどの画面。ここにヒット数っていうのができますので、こちらの数値がですね、まあ、変動があったら、増えたらですね、きちんと、まあ、設置が完了している、といった形になりますね。まあ、ただ注意点としまして、アクセスが全くない場合は当然カウントされないっていうこともありますので、そこもご注意ください。あと、反映に数日かかります。っていうところですね。これで設定方法は以上になります。はい。では次は、Canva の方で画像の作成方法を解説していきたいと思います。で、まずは 1200×628 ですね。はい、このサイズで作成していきたいと思います。はい、まあ、なんでかっていうのは先ほど前のアップで解説しました、はい。で、この場合はですね、Facebook 広告の、出稿の画像サイズと同じなので、まあ、どこかにありますので、それを探していきます。もしない場合はですね、ここからですね、確認していきたいと思います。必ずどこかにはあります。Facebook 広告の、出稿画像ですね。これは投稿なので違いますね。マーケティングで絞ってみたいと思います。はい、ありましたね。1200×628。これを使っていきたいと思います。はい、まあ、このように Facebook 広告でも使えますし、Yahoo のディスプレイの方でも使えますので、これを使っていきたいと思います。はい。でですね、画像なんですが、例えばこういったものをですね。はい。まあ、これはカメラで撮影してるんですけど、一眼レフのカメラ。まあ、でもこれは、スマホでも全然いいので、こういった写真を撮って、まあ、出稿用の画像として使っていただくっていうのも一つの、例ですね。はい。まあ、僕たちはこういう画像を使っています。他にもこういうものですね。例えば過去にお客さんと撮った写真、セミナーの様子なんかを、まあ、簡単に並べたものですね。はい、こういうのでもいいです。はい、これはあくまで例なので、そのように、思っておいてください。もしこういうのがない場合、あった方ができればいいっていう感じですけど、ない場合はこういう商用利用が可能な、はい、画像素材サイトからダウンロードしてきてください。例えばこれは Pixabay なんですが、こういった画像ですね。一応、無料なのか、既読表示は必要なのか確認してから、ここをクリック、ここですね。で、私はロボットではありません。で、ダウンロード。はい。これで OK ですね。で、あとは、このサイズに当てはめれば OK です。このアップロードをクリック。で、メディアをアップロード。デバイスをクリック。で、今回、プロフィールでいきます。こういった画像を、まあ、最近のスマートフォンのカメラ、結構性能が上がってきていますので、まあ、綺麗に撮れます。こういう画像を用意してください。で、あとはですね、このサイズに当てはめていくっていう、まあ、シンプルな作成方法ですね。はい。で、画像素材サイトからのものをですね、例えばこれなんですが、これも先ほどのサイトから持ってきたものです。これを、はい、こうすると。これでも OK です。はい。あと簡単なデザインですね。はい。デザインっていうのは特に正解不正解はないんですけど、簡単にできるものだけお伝えしたいと思います。なので、まあ、素材ですね。で、四角形をこれを選択。はい。で、これですね。色を黒にします。あとはこのストーンメイドですね。これを下げます。はい。あ、ちなみにここから色の変更ができて、で、カラーコードでも変更できます。で、ここでストーンメイドを下げることができます。まあ、それとですね、この配置のところで全面、背面ですね。これ切り替えることができます。 まあ、全面背面については、今画像が背面に来ているので、この四角形ですね、よりも、まあ、後ろに見えていると。で、これ四角形が前面になっているので、はい、この画像よりちょっと手前に見えているってわけですね、はい。まあ、これについては、まあ、ワードとかそういうものを日頃触ってれば特に難しくはないかなと思います。まあ、こういう帯状にして配置でもいいですし、あとはこういう、もう完全に、こう画像に覆いかぶさるようにしてもいいです。はい、ここはお任せします。あとはですね、ネット上のなんか広告ですね、これいいなと思ったらそれ保存しておいてですね、まあ、キャプチャーとかしていただいて、それを真似するでもいいです。はい、丸パクリは良くないんですけど、まあ、フォントの感じとか、そういうものですね。こういう図形の配置方法とか、まあ、そういうのを参考にしていただければと思います。あとはこういうテキストですね。テキストも、まあ、できるだけ安全なものを使用してほしいので、このノートサンズ系ですね。ノートサンズ系を使用してください。特に、そうですね。和の雰囲気、僕たちのように和の雰囲気でやっていきたいとか、そういう特別な理由がない限りは、このゴシック体使った方が無難ですので、ゴシック体にしてください。で、このノートサンズ系が無難ですね。まあ、ここにテキストを入れていただくっていう、まあ、シンプルなものですね。特に凝ったデザインっていうのは必要なくてですね。はい。このように作っていただければと思います。で、ダウンロードの方法ですね。あ、ちなみにここで名前を付けることができます。一応自分で分かりやすいように名前を付けてください。はい、で、ダウンロードはこちらからですね。ping でなく jpeg にしてください。これでダウンロードをクリック。これで自分のパソコン上にダウンロードすることができます。っていうのが、作り方ですね。1200×628 ですね。はい。の作り方になります。で、他のものですね。他のものはこのカスタムサイズですね。ここから、例えばこれですね。1200×1200で作ってください。ここに打ち込むっていうことですね。1200の高さが1200。はい。すると、はい。このように、調整してくれますね。ここに先ほどのように画像を入れて、それで、まあ、テキストなり配置していただくっていう形になります。テキストはあくまで、ですね。まあ、あってもいいですし、なくてもいいです。それ一発でこう雰囲気が伝われば OK ですね。はい。まあ、例えばこういう画像でしたら、まあ、なんとなくこういう人がやってるんだなっていう雰囲気が伝わるので、特になくてもいいです。はい、もちろんあってもいいです。ここはお任せします。はい。あとはここに画像を入れてですね、また調整していただくっていう形になりますね。こうなってしまうと都合が悪いので、消してですね。多分この辺に持ってくればいいかなって。はい、これですね。あとは、まあ、微調整ですね。まあ、ちょっとこれだと切れてしまうので、また別の画像を持ってくる必要はありますが、まあ、こういった感じで調整してください。はい。この場合は、まあ、こういう素材サイトから持ってきてもいいです。ちょっと合わないなっていう場合はですね。はい。で、ここにテキスト配置してもいいですし、配置しなくても OK です。で、同じように、1200の300も、ここでカスタムサイズで調こう入れていただいてですね。で、作ると。まあ、そういう作成方法になります。まあ、テンプレートあるんですけど、まあ、できるだけですね、自作するといいかなと。そういった感じですね。まあ、これがキャンバでの作成方法になります。ちなみにキャンバはですね、まあ、一応こういうヘルプの情報がありまして、例えばですけど、まあ、ロゴを作成する場合ですね、まあ、注意点ありますので、これを確認しておいてください。まあ、ロゴはですね、まあ、さすがに、こう、まあ、外注した方が 安全な部分なので、まあ、こういった部分もありますので、できるだけですね、自分で作っていただいた方が安全かなっていうところですね。はい。まあ、こういう用意されたテンプレートを使うっていうよりかは、自分でこう用意した画像を使ってですね、やっていただけると、まあ、安全かなっていうところですね。はい。まあ、画像は商用利用のこういった素材サイトから持ってくるっていうのも、まあ安心なので、まあそのようにしてください。はい。一応こういうのもあります。はい。っていうのが、Canva での画像の作成方法になります。では次ですが、Keynote での画像の、編集方法を解説していきたいと思います。まあ Keynote はこれですね。こちらの、まあ、はい、これですね。はい。これが Keynote になります。Mac では標準で入っていますので、そちらを起動していただいてですね、するとこういった画面が出てきます。Windows の方は PowerPoint、OpenOffice などを使って同じように作成してください。はい。では、こちらから Basic ホワイトを選択します。で、作成ですね。で、これで元々入っているこのテキストを消します。次にこの書類をクリックしてください。で、こちらですね。カスタムのスライドサイズ。ここ1200の628にしてください。で、OK ですね。で、ここにですね、先ほどと同じようにですね、キャンバーと同じように、まあそうです。こういった写真を配置します。顔写真とか、まあ自分が写ってるような写真、もしくは、まあこういう、まあ雰囲気がわかるような写真を用意してください。もしくは、画像素材サイトから持ってきてください。まあ、基本的にはこれで十分なんですが、まあ、テキストを入れたい場合は、まあ、図形などを使ってですね、入れてください。はい。で、テキストですね。このテキストをクリック。このままだと見えませんので、テキストで、まあ、色の変更をします。例えば入れる場合ですね、まあ、いろんなパターンあるんですけど、はい。これ、帯を作ってですね。これも不透明度を下げてください。で、テキストのサイズをもっと上げます。はい。で、本当は、平木の家具ゴシック。これで OK ですね。まあ、このテキストの箇所に、コピーライティングですね。そういったものを入れてください。まあ、こういったシンプルな形で作ってください。特に、これは、とてもなくても OK ですね。あと、デザインについては、キャンバの時に説明したのと同様にですね、ウェブ上にあるものを参考にするっていうのも非常に有効ですね。そのようにしてください。で、他のサイズですね。他のサイズは、このスライドのサイズ、カスタムですね。これで、例えば、まあ、1200の1200と打ち込んでいただく。あとは、1200の300ですね。はい。まあ、こういった感じで、ここでサイズは調整できますので、それで他のサイズも作成してください。まあ、注意点としまして、これ、複数スライドを作れるんですが、これですね。例えば、これで作成した場合、すべてがこのサイズになってしまうんで、もし複数作る場合はですね、新規で、まあ、作るようにしていただくと、まあ、管理しやすいかな、っていうことですね。はい。まあ、これはキーノート特有のものですね。はい。パワーポイントの場合は実際の画面、ちょっと見てみないとわかりませんが、まあ、これと同様な、まあ、設定ですね。スライドのサイズが変更できたりとか、できますので、まあ、それは検索して確認してみてください。はい。という、まあ、シンプルな作り方ですね。まあ、これで作成をしてみてください。で、画像の書き出しですね。今消えてしまって見えてないと思うんですが、メニューバーですね。メニューバーにファイルというものがありまして、ファイルをクリックして書き出すイメージですね。これで JPEG。次へですね。はい。で、ここに名前を付けていただいて書き出すですね。ここは任意でお願いします。まあ、一点注意点としまして、このフォルダの中に入っていますので、それを確認してください。 まあ、といった形で、キーノートを使って、画像編集のやり方を解説しました。では、Google 広告ですね。実際に出稿していきたいと思います。まあ、今回はディスプレイでいきたいと思います。はい。で、こちらが実際の画面になります。この画面に行くには、まあ、この Google 広告で検索をしていただいて、これですね。こちらをクリック。あとはログインしてください。まあ、すると同じような画面に進むと思います。はい。同じ画面ですね。はい。こちらから進めていきたいと思います。もし同じような画面に進まなかったら、この Google 広告ですね。こちらをクリックしていただければ、似たような画面に進むと思うんで、そちらを確認してください。はい。で、新しいキャンペーンを作成。こちらをクリックします。はい。で、今回はですね、この見込み顧客獲得。これを目標として選択します。で、次、ディスプレイですね。で、標準のディスプレイキャンペーンです。で、目標なんですが、はい。今回このページですね。まあ、オフトインページと言います。こういう、リストを取るためのページをオフトインページと言います。はい。まあ、これも LP のカテゴリーに含まれるものなんですが、これをですね、出稿していきたいと思います。LP は LP でも、このリストを取るためのページ、これを出稿するようにしてください。はい。このサイトの、このページの URL をコピーします。で、貼り付けます。で、続行。はい。で、キャンペーン名ですね。これは無料派の名前ですね。それが管理画面上から見て分かりやすいと思います。はい。もちろん自分が分かりやすい名前があったら何でも結構です。はい。今回は無料派の名前とします。タイトルとします。はい。で、地域ですね。日本。今回リマーケティング広告出稿を前提としていますので、日本のままで結構です。もし他の地域を設定したい場合ですね。この別の地域を入力するですね。個人チェックを入れて入力してください。今回は日本にします。言語は日本語のままで OK です。入札単価、これはコンバージョンで OK ですね。予算ですね。こちらに1日の予算を入力してください。今回初めての出稿という方はですね、あまり大きい金額を設定しない方がいいですね。まずは、まあ、様子見ということで少ない金額を設定してください。まあ、あとは、こちらの金額はですね、その商品の単価によって違ってきますので、それでまあ赤字にならないように設定してですね、入力してください。あとはまあフロントエンド、バックエンドとの兼ね合いもあります。はい。ということで、初めての方は少ない金額をとりあえず入力してください。はい。で、次に広告グループですね。ここにもグループ名として、まあ、自分が管理画面で分かりやすいような名前を入力してください。今回はリマーケティング広告ですね。これで出稿していきたいと思うんで、リマーケティングと入力します。次にオーディエンスですね。はい、こちらの閲覧をクリックですね。ユーザーがお客様のビジネスを利用した方法、括弧リマーケティングと類似ユーザーですね。こちらをクリックですね。ウェブサイトを訪れたユーザーをクリック。すべての訪問者ですね。Google Ads ですね。こちらにチェックを入れます。すると選択されますので、これで OK ですね。はい。で、次、ユーザー属性ですね。こちら、まあ、性別とか年齢ですね。あとは、まあ、子供のありなしで、いろいろ絞れますので、またターゲットに合わせて設定してください。はい。まあ、今回は特に設定しません。はい。ターゲットの拡張、これはこのままで OK ですね。はい。で、次、ここですね。画像とロゴですね。こちらを、クリックですね。はい。こちらのアップロードタブですね。で、アップロードするファイルを選択。これで自分のパソコン上から画像をアップロードすることができます。で、今回はですね、この2つで作成してみました。はい。まあ、1200×628 ですね。1200、1200ですね。はい。で、ちなみに実際の広告も、こういった、プロフィール画像とか、お客さんとの様子を並べた写真とか、そういったものを出稿しています。なので、これをですね、実際にアップロードしていきたいと思います。選択して開くですね。 で、これで選択ですね。さらに画像を追加。開くですね。はい。必ずこの横長の画像と正方形ですね。こちらの2つを、はい、このように選択してください。で、保存です。はい。こちらに記載してあります。スクエア1個と、横向き1個は必須となっていますね。なので、まあ、正方形と横向きを必ず設定してください。はい、なので、まあ、2種類、作る感じですね。でないとエラーになってしまいます。あとは、まあ、動画も設定できます。今回やらなかったんですけど、一応こういうのも設定できます。っていうことだけ覚えておいてください。で、見出しですね。見出しは、短い方と長い方、両方設定しておきます。まず短い方ですね。これをコピーして貼り付けます。はい。で、次ですね。長い方を設定します。まあ、最大5個までどちらも設定できますので、まあ、長い方は1つしかできないみたいなんですが、短い方ですね。まあ、これ最大5個まで設定できます。はい。で、説明文ですね。まあ、今回と、説明用なので、解説用なので簡易的に作成しました。はい。まあ、こういったものですね。これも最大5個まで設定することができます。次、会社名。会社名を入力ですね。で、キャンペーンの作成をクリック。はい。で、キャンペーンの準備が整いました。ということで、キャンペーンに進む。こちらをクリックしてください。はい。これで出稿が完了しました。はい。あとは、審査の関連とかもあるので、しばらくお待ちください。で、これですね。今、有効となってるんですが、一時停止にすることも、こちらでワンクリックでできます。はい。まあ、といった感じで出稿ができます。あと、簡単に管理画面ですね。こちらは、まあ、数値が、出稿すると数値が出てきます。コンバージョン率とか、コンバージョンの数とかですね。はい。あと、単価とか。あと、クリック率とか、そこの単価ですね。クリックの単価。表示回数とかですね。クリック数。まあ、そういったものが、こちらで見れます。あとは、まあ、この言葉のまんまなので、まあ、特に説明の必要はないかなっていう感じですね。この数値を見てですね、広告の良し悪しを判断してください。一番重要なのは、まあ、コンバージョンですね。はい。やっぱりコンバージョンなので、コンバージョンをしっかり確認して、あとその単価ですね。こちらを確認していただければと思います。はい。まあ、ということで、出稿方法はこれで以上になります。で、重要なのはターゲットとコピーライティングと、クリエイティブですね。まあ、ターゲットっていうのは、まあ、その集めたい顧客層ですね。で、その悩みを考えるようにしましょう。まあ、これは日頃考えていることだと思います。なので、まあ、念のためですね。で、コピーライティングですね。これは広告の、まあ、出稿用の LP とですね、関連性があるものを考えましょう。はい。まあ、これも同じことになりますが、その悩みですね。集めたい顧客層の悩み。まあ、そんなものを考えていただけると思います。で、クリエイティブ。これは画像のことです。画像だったり、あと動画ですね。今回は動画はやらないんですが、実践しやすい画像にします。ただ、クリエイティブっていうのを一括りにするとこういうことですね。はい。これ広告の出稿用 LP と関連性があるようなものですね。これも同じです。はい。関連性がないと、あまり、まあ、いい広告とは言いませんので、必ずこれは意識しましょう。少し応用的な話をして、最後終わりたいと思うんですが、各広告との組み合わせですね。で、今回、ディスプレイ広告ですね、メインに扱ったわけなんですが、これで広告出稿してもらいます。で、ページをですね、出稿してもらって、それによってですね、まあ、表示をすると。で、興味があるユーザーがクリックをします。はい。するとですね、他の広告ですね、Facebook とか、あと Instagram、まあ、Instagram も Facebook ですね、あと Yahoo、まあ、その他の広告ですね。それのタグを設定しておくことによって、そのタグを踏むことになります。まあ、するとですね、他のメディアでですね、広告を繰り返し見るっていう状態になります。 はい。まあ、こういったものですね。個人ブログ、YouTube。まあ、その他、Google の関連、提携サイトですね。だけでなく、今回のディスプレイだけでなく、Facebook だったりとか、Twitter、Yahoo ですね。こういったメディアに繰り返しですね、広告を出稿されてですね、繰り返し見るっていう形になります。まあ、そのために必ずタグは設定する必要があります。まあ、すると様々なメディアから見込み客を集めることができます。で、タグはですね、Google タグマネージャーで一括管理しましょう。はい。まあ、Yahoo のタグは Yahoo タグマネージャーで管理するようにしてくださいっていうことですね。はい。まあ、これについては、タグマネージャーでこのように Facebook のピクセルですね。まあ、これが Facebook 広告のタグになるんですが、まあ、このように一括管理することができます。はい。で、新規のところでですね、これはカスタム HTML っていうものですね。はい。これで、ここにタグをコピペします。まあ、トリガーはですね、これも All Pages ですね。はい。で、タグの名前をつけて、で、また保存してですね。で、公開。っていう流れで設定してください。はい。他の広告のタグも同様ですね。はい、でちなみに Yahoo の場合ですね。Yahoo の場合も、まあ、これは一応変更があるっていう可能性もあるんで、念のため出稿前に必ず確認をしておくっていう意味で、これを見ておいてください。まあ、あとは、はい、このように、公式サイトの方でいろいろ情報があります。まあ、出稿方法だとかですね。まあ、そういうのも確認しておくと、まあ、よりスムーズに出稿ができます。あと、Yahoo タグマネージャーですね。これも、このようにヘルプの方に載っています。公式サイトの方に載っています。まあ、画像もついているので、これを確認しておくと、まあ、今回のように Google 広告のように出稿できますので、ぜひやってみてください。はい。というのが注意点ですね。タグマネージャーで一括管理するようにしてください。タグを設定しないと、こういった繰り返し他のメディアでも見る、まあ、リマーケティングが発動するっていうことができませんので、必ずこれはですね、設定するようにしてください。まあ、これは応用的な話です。